この98編は3巻とだけ書いております。いろいろとこれは想像をこうしているわけなんですけれども、これという正しい答えはありませんが、ただ私たちはいろいろな理由を持って神様を賛美する理由を挙げます。それはこの98編でも同じであります。ただ賛美できないと思われるとき、賛美しにくいとき、そういうときが私たちの日常生活の中でもあります。でもそれでも98編のこの詩編の作者の勧めは賛歌なんですね。神を褒めたたえよ。その褒めたたえる理由が十分にあるから。そして私たちは神様を褒めたたえる理由を持っている。それはこの世の権力者が持つ力によって褒めたたえられる、たたえられ方ではないからであります。この98編はイスラエルの神が王となられた、つまり私たちの個人的な王であると認めたとき、これは、ヤウェなる神の即位式とかっていう言い方もします。私たちの王であると、この神様を自分の中に告白し受け入れ、そして崇める、ひれ伏す、そんな時に歌われた歌で、それはエルサレムの神殿において礼拝が捧げる時にいつも繰り返し多分歌われた歌だろうというふうに言われます。そんな意味で、じゃあどのような王なのかという点がこの98編の大切な点であります。この神様はこの世の私たちの王、権力者というのとはなり方が違います。この世の王は武力で私たちを屈服させます。そして時には武力で私たちを脅すことによって王として君臨しようとします。しかしこの神様がイスラエルの王となり私たちの王となられたのは、そのような脅しや武力によって屈服させ、屈辱を与え続けることによって支配される王ではないというのであります。力によって押さえつけ、王として君臨する者は数多くあるかもしれません。彼らは恐れられます。しかしそのような王は心から賛美を捧げることはできません。節礼の言葉はきっと捧げられるかもしれませんけれども、心からの喜びの賛美を持って褒めたたえられるものではない。しかし98編は私たちの王となられたこの神様は、私たちの王であるばかりではなく全世界の王となられたんだ。どのようにしてなられたのかというのが98編の詩の作者の実は詩であります。これは私たちにとってとっても大切な詩であると言わざるを得ません。なぜならば私たちは自分たちにとって都合の良いこと、また自分の気持ちがこの乗っている時には意外と賛美はできます。しかしそうでない時に神様を褒めたたえる理由、それが98編に描かれているからであります。それでも神様は賛美されるべきお方だということが言われているのであります。特にこの98編を3つに分けますと、 分けて見ていきたいと思います。1節から3節、そして4節から8節、最後の9節という3つのちょうどここに分けてありますが、分けられます。でまず1節から3節は、かつてイスラエルに対してなされた神様のお取り扱いです。そのお取り扱いは何かというと勝利ということができると思います。でその勝利というのは、実はと関係する勝利であります。この一節でまず新しい歌を主に歌える、これはこれから毎回新しい歌を作るというだけではありません。新曲を作るということだけではありません。新しい心で、新たなる思いで、そして新しい歌を歌わざるを得ない、そういう理由があるとまず宣言して始めます。それは主は苦しい技をなさったから。じゃあこの苦しい技って何なのか。一つは出エジプトでしょうね。イスラエルの民がエジプトで奴隷の状態のこの悲惨な生活を送らなければならなかった時に、神様がモーセを通して救い出された。あれもとても不思議な技であります。イスラエル軍と戦って、そしてこのエジプトはイスラエルを奴隷にしたわけではありません。長い生活の中で圧倒的な武力を持って、普通の民だったものを奴隷の地位に陥れていったのがエジプトの方であります。じゃあイスラエルがエジプトから脱出した時、神様はイスラエルをエジプト軍よりもはるかに強いから、その強さを示してエジプトから脱出させたんでしょうか。そうではないでしたね。そうではありませんでした。それは一方的な神様の本当に不思議な技でした。10のエジプトに対する神様の裁きの印が行われます。その間イスラエルのためには何もしていません。時には神様がなされる技に驚き、また不平を言ってはいますが、イスラエルの民がエジプトと戦ったわけでは全くありません。そしてさらにその苦しい技はイスラエルの民だけではなくて、エジプトの人たちの心さえも恐れさせました。エジプトの人たちにとっては恐れではありましたが、イスラエルの神の民にとってはそれは約束が実現する時でもあります。あのエジプトから解放されるというあの約束がなされた、それが実現する、それを目の前に見る時でありました。そのような苦しい技をここでは言っているんでしょうね。それともう一つ、この詩篇がいつ書かれたかにもよるんですが、もう一つはバビロンという国から、それからずっと後です。イスラエルがバビロンに滅ぼされまして、捕囚奴隷として連れて行かれます。そして70年後にそこから解放されます。これもイスラエルにとっては、ユダヤ人たちにとっては驚くべきことでした。ユダヤ人が何か特別に力があったわけではありません。神がその当時の王に働きかけて、不思議な方法でエルサレムに戻したという記録であります。どちらにしても 神の民は自分たちがその苦しい状態から解放されるために何かしたわけでは全くありませんでした。ただ神様がなされるその技を見るだけでした。でそのことがその右の手と見てとその聖なる身腕とが主に勝利をもたらしたのだとあります。これは明らかに神様だけが成した働きであるということを言ってるんです。神様がそのご自身の御業を成す約束を果たされるときに何か他に必要なものまた人間の他の力を借りたかというとそうではないということを繰り返すために右の見てとその聖なる身腕と言っているんです。神様の働き以外に一切そこには関与するものはなかった。ですからイスラエルの民が勝利を得たのはその幸いなこの奴隷の状態から解放されたのはどちらにしても神様の一方的な恵みである働きによるんだ。そのことを忘れてはならない。だから新しい歌を主に歌えというのであります。私たちの中に何かあるから神様を褒めたたえることができるのではなくて神様が私たちに対して一方的な恵みを持って私たちを救い出してくださったからだから神様を褒めたたえようと進めるんです。主に勝利をもたらした、これはだから主の勝利である。私たちは何が誇るところができない、主の勝利である。私たちは神様の勝利に預かったもの、それを恩恵をただ受けたものという立場をはっきりとここに示します。そしてその神様のイスラエルに対しまたユダヤ人に対してなされた一方的な恵み救いの技というのが2節を見てください。主は見救いを知らしめその義を国々の前に表された。ただ単にイスラエルの民が知っただけではなくてもろもろの国の人たちが神様のその救いの恵みの御業を知ったっていう、イスラエルを通しユダヤ人を通して神様はその救い主であられることを全ての国々に表されたんだ。しかもここのところで言ってるの面白いですね。普通神の義によってその救いがもたらされたというのが普通のこの聖書の順序なんですが、ここではイスラエルの民が神様の一方的に恵みによって救い出されたというそのことを通して神の義とは何かということが明らかにされているんだということです。ですから私たちはよくイエス様を信じて救われます。で、救われたことによって神の義とは何かっていうのが私たちに教えられるんです。なぜかというと私たちはロマ書にありますように私たちは行いによって義と認められようとします。しかし行いによって神様に義と認められようとするならばそれは神の前にはとてもとても義と認められるにはふさわしくない、とても足らない。だから信仰によって得られる神の義と言います。救われるということは神様は私たちを一方的に救う以外に神様は私たちを救う道を見出し得ない。なぜならば神は義であるから。じゃあその義はどうやって私たちが信仰によって得られるかというと皆さんご存知です。イエス・キリストを神様が裁くことによって私たちの代わりに裁きを下されることによって御子にそれによって神の義が明らかにされる。つまり完全なお方の贖いでなければ神の義は満足されないのであります。私たちの行いによって神様の清さと義にを満たすことはできないということ。 だから一方的に救われるということを通して、神は私たちの力によって、神が私たちを救わなければならないなんていうことはありえないということ、まず救い出されたことによって神に信頼する者を神は救い出す、その神に信頼することによって私たちは義と認められるんだということを救いを通して明らかに示されているではないかというのが、この詩篇の作者の主張の、それは今日のイエス・キリストの贖いと非常に結びつくことであります。イスラエルの民はまさにその歴史を通して神の義を明らかにしました。私たち人間の義では神を満足させることは絶対にできないんだ。だから神を信頼することによってのみ私たちは義と認められ救い出されるという、この道しかないことを多くの国々の人たちは知ったというのであります。知ってるはずなんです。ですからイスラエルの民はアブラハムに言われたように、アブラハムを通し、そしてその子孫を通して神の救いについて全世界の人々に知らしめるという約束がここにも成就しているわけであります。そしてさらにその3節ではそのことを具体的に語っていきます。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる、地の果て果てまでもが皆我らの民の救いを見ている。これも同じであります。ただじゃあなぜ神様はこのイスラエルの民を、そしてユダの民を救い出されたのかというその理由を挙げています。それは何か、神様が約束されたから。アブラハムに対して約束され、ダビデに対して約束され、そしてエレミヤに対して約束された、その約束を神様が覚えておられたからだ。その神様の約束はいつも真実である、つまり裏切ることがない、変わることがない。だから神様は神の民を取り扱われるんだ。神様の約束に誤りはない、またそれが破られることはない。神様の恵みと真実、ただそのことの理由のゆえにイスラエルの民は救い出された。私たちがイエス・キリストによって救われたのもまさにそれであります。マリアはイエス・キリストの誕生のために用いられるということを知って神様を賛美した言葉があります。マリアの賛歌と言われる、そこにこういうフレーズが、言葉があります。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。主はその憐れみをいつまでも忘れないでと思い返しております。それはこの詩篇の言葉をと合うところであります。恵みと真実を覚えておられるから、それに応えてマリアは主を賛美したのであります。神様がその民を救われたのはまさに一方的なものであると同時に、神様が約束、一旦された約束を実現したゆえであります。本当にそうなりますと私たちはなんかこう傍観者のように、何も神様の前に価値がないかのごとくにこの見えます。実際に神様の救いの技の前に私たちのなされる、なすことのできるもの、私たちの存在、力というものは本当にこう取るに足らないものであることを、実はイザヤという人も 59章の16節でこう言っております。神は誰か助けになる者がいないかを見られ、誰も応ずる者がないのに驚かれた。そこで主はその身腕を持って救いを獲得され、正義がその支えとなったと言って、神様の御心にかなう者は一人もいなかったとイザヤは述懐して言っております。だから主はその身腕を持って救いを獲得され、主ご自身の力で、そして救いを実現され、神の正義がそれを実現させる支えとなったということは、神の義っていうのは、この地上にはさまざまな倫理的に良いこと悪いことっていうのは区別されます。法律も良いこと悪いことっていうのは裁きを受けたりなんかします。しかし神の前に義って言った場合には、私たちが倫理的に、今の時代のですよ、道徳的に合うか合わないかではなくて、ただ一つのようです。神を信頼するかしないか、ただ一つ、それだけで神はご自身のしもべかしもべでないかを判断される。神の義っていうのはまさに神を信頼する、つまり神の側につく、それをもって義とする、その信頼する、その姿を通して諸国の民は神の義を知る。で、当時ね、義とか救いっていうのは、私たちは今は死んで天国行く、滅びるということで言いますけれども、当時旧約聖書の中で神の救いって言ったら敵から守られることなんですよ。命が流れることなんです。それをもって神の救いっていうことが明らかに示されていくっていうのがほとんどであります。中にはそうでない箇所もあるんですが、そうすると義っていうのは救われることなんです。助かることなんです。神様はどんなに強いと思われる民、国からも、神の民を、神を信頼するのを助ける。そこに義がある。人々は助かること自体が義だとするならば、その助けてくださるお方は義なるお方である。だから、すべての国々、地の果て果てまでって言ってますよね。余すところなく。神に信頼するところに間違いではないということが知れ渡ったんだ。いや、むしろそのために神の民は神様によって二度も出エジプトも含めてバビロンからの帰ってくるという、この二度の神様のお取り扱いを通して、神にあるものは救われる、神を信頼して間違いはない、義である、それこそ義であると知ら渡るために神がなされた。イスラエルの民、神の民というのはその民だけの問題じゃなくて、まさにそれはご自分たちの歩みを通して、神様が諸国に神の義、神の救い、恵みを明らかにしていく、そのためにイスラエルは用いられている。私たちがイエス・キリストによって救われていると言えるのは、私の努力やまた功績や名声によらないということと同時に、一方的な神様の憐れみによって、償いによって救われるということを、私たち自身が満足するだけではなくて、それを通して地の果て果てまでそれを知らしめるという、そのことのために神の救いの取り扱いを受けたんだと言って間違いないのではないでしょうか。そして4節からです。だからもう全地を 主に喜び叫べ、大声で叫び喜び歌い褒め歌を歌え、余すところなくであります。しかも自発的に湧き上がる自然な喜びを持って、大声で、まさにこれは抑えきれないほどの大きな喜びを持って、熱意を込めてという意味があるそうです。喜び歌い褒め歌を歌え、全知よと、先ほどの一節から三節までのことを繰り返していきます。で、このことを通して全知よ、主に喜び叫べということによって、前はイスラエルの民だとかユダヤ人とか神の民という区別がありましたけれども、ここからもうその区別がないということを言ってます。全地です。そこにはイスラエル人であろうとユダヤ人であろうと、日本人の私たちであろうと関係なく、イスラエルを通して、神の民を通して明らかにされた神の真実と、この恵みと、知った神の救いを知ったものよ、主に喜び叫べと大合唱のようにして訴えているわけであります。盾ごと持って、またラッパを持って、角笛を持って、あらゆるものを持って、主を褒めたたえ、主である王の御前で喜び叫べ。これは礼拝を指してるんでしょうね。神様の前にひざまずけることの幸いなんでしょう。そして八節でも同じです。諸々の川よ、手を打ち鳴らせ、山々もこぞって主の御前で喜び歌え。自然もすべて喜び歌えと言います。そういう意味で全地を余すところなく一つとなって、あらゆるものを持って主を褒めたたえようと進めます。そしてその褒めたたえる歩み、生き方の中に、さらに旧説で最後、さらに私たちが神様を褒めたたえて生きていくことの大切さを伝えていきます。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公平をもって国々の民を裁かれる。これまでイスラエルの民が体験し、また進められてきた神を褒めたたえよという、この賛美、進め、それが私たちにとって主を待ち望む力ともなる。私たちは、主がもう一度来られるというメッセージをクリスマスの時によく聞きます。贖い主を待ち望んだ私たちは、もう一度主が来られる。確かに贖い主としてこの地上にキリストが来られた、それと同じようにもう一度約束の通り、もう一度来られるというメッセージはついになっております。確かに私たちは死を待ち望むということはとても困難さを覚えます。いつも確信と喜びと持って 神イエス様がもう一度来られるというその約束を待ち続けることに疲れ果てることがあります。確かにそれはあります。まさに今の時代はスピード時代であります。金沢からもうすぐあれですね、東京まで2時間半で行く、なんと早いことだろうと想像がつきません。その意味でまた本当に何でもかんでもスピード加減あります。東京と名古屋を1時間かからずに行く、そんな超特急もできる。そうしますと本当に現代人はそんなに急いでどうするんだろうと思うくらいであります。逆に言うと待つことに苦痛があるのではないでしょうかね。私たちは主が来られるのが遅いとよくつぶやきます。本当に一時的な飢えを満たすために私たちは手頃にこの間食をして済ませようとしてしまいます。そして本当の素晴らしさを失ってしまう。待ってお腹が空いてたとしても食事の時間が楽しみになっていることがなくなってしまうような時代であります。手頃で何でも済ませてしまう。確かにそれは一時的に満足するかもしれません。私たちはイエス様が来て本当に自分のこのに対してなされている不正やまたは忍耐をしなければならないそういう状況に置かれている、それから解放されるということを私たちは待ちきれなくて、どれほど手頃なもので一時しのぎをしてしまっているだろうか。そんなことをこう思わされるのであります。私たちは本当に待たせる時間は短く感じますが、待つ時間ほど長く感じるものはないでしょう。特に主イエス・キリストが私の今の全ての涙を拭い去ってくださる時が来るというこの約束を待つことのこの忍耐、それはどれほど大きな、また私たちにとって試練になることだろうかと。しかしその時にこの1節から8節までのこの賛美をイスラエルの民はやはり口にし続けるんじゃないでしょうか。かつてなされた私たちへの恵みを私たちは本当に忘れてしまっていないでしょうか。イスラエルをあのエジプトから、そしてバビロンからとてもじゃないけれども解放されないし戻ることはできないと思われる困難な状況の中から、圧倒的な力の違いの中から救い出された神の技を私たちは忘れていないでしょうか。そのことをこの詩編を私たちは思い返すことに、また繰り返し唱えることによって9節の確かなる裁きが来て顧みられる時が来る、私たちにとって完全な勝利がある、だから今を生きる、そんな望みを私たちに持たせる、それがこの詩編の98編じゃないでしょうか。私たちはクリスマスというイエス・キリストが人となって贖い主となるために来られたことを見ています、知っています、経験しているはずです。霊的にならばもう一度来られるという約束も確かにあるということをなぜ疑うんでしょうか。私たちは今の時は耐えられない苦痛の長い時間ではなくて、今こそ褒めたたえ賛美し続けるその人生を送るべく許された時なのではないでしょうかね。同じ末にしてもクリスマスを迎えるために思うんです。主は約束を成就された、もう一つの約束も実現される、 なんとその時は華やかなことであろう、晴れがましいことだろう、その時が楽しみであると主を褒めたたえる、そんなクリスマスを迎えたならば幸いだなと心から思うのであります。一言お祈りします。